彼女はその悩みによって今までよりも、まあ、主にすがるようになったのです。彼女は主に全てを委ねたのです。やもめば主が自分のために心配し、自分の助けてくださる。自分の持っているものはわずかであっても主が祝福してくだされば、それで十分であると彼女は思ったのです。まあ、彼女の最高の喜びは何だったでしょうか。おそらく安息日ごとに宮に行って主の御言葉を聞くことでした。当時自分の聖書を持っていた人はもちろん一人もいなかったし、自分で本を読む人も少なかったでしょう。けども安息日ごと宮に行って御言葉を聞くことこそが彼女の、まあ、喜びの源でした。おそらく彼女は宮に行ったとき次の言葉も聞いたことがあるでしょう。詩編の146編です。966ページになります。966ページ一節から、ハレルヤ、まあ、ハレルヤという意味は主を褒めよう。私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよ。命のある限り私の神に褒め歌おう。7節、死いたげられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される。そして9節、主はザイルを異国地の守り、みなしごとやもめを支えられる。主はやもめを支えられる。彼女はこの言葉を聞いたとき嬉しくなったでしょう。あ、私のための約束だ。主は忠実です。八目の一節だけを聞いたとき、ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ、私は生きている限り主を褒めたたえよ、うんぬんと聞いたとき、まあそうしたいけど一番悩んでるものはこの中で私じゃないか。私はもういてもいなくてもいいじゃないかという気持ちを持っていたでしょう。けども急に主はやもめよ支えあろうと聞いたとき嬉しくなったでしょう。ああそうか、寂しかったけど一人ぼっちじゃない。まあやもめはただ主の御言葉を聞くだけでなく御言葉に頼っちゃったんです。彼女は主は真実であがるということを確信したのです。旧約聖書のちょうど600ページになりますけれども、立王記下の中二章、立王記下の中二章の九節です。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆そこに置いたとあります。まあ、この箇所を見ると祭銭箱は、まあ、祭壇の片割れに置かれていたことが分かります。なじ初めに祭壇があり、その次に祭銭箱が置かれていたのです。まあ、祭壇のあるところには備え物があります。旧約時代の犠牲はすべて主イエス様の十字架に送る犠牲のひな形でした。 報復あげた動物の血潮によって神の罪が許され、債務が支払われたことに対する感謝の心で、人々は主に捧ぐものをするためにそこに賽銭箱が置かれていたのであります。民の、賽銭箱に投げ入れる捧げ物は、立法の要求ではなく、主の救いの御業に対する感謝の印でした。ここのヤモメの行いはそれと同じく強制されたものではなく、感謝の心で愛を持って出されたものでした。私たちの初めての質問とは、このヤモメの行いの原動力は一体何だったのでしょうか。答えは、得た恵みに対する感謝の印でした。第二番目の質問、すなわちこの行いは主イエス様と他の人々によっていかに評価されたのでしょうか。ヤモメのこの行いは主イエス様を非常に喜ばせました。このヤモメはだいたい10円を捧げました。10円だけですよ。主はこの金額の大きさを見られたのではなく、心を見られたのです。捧げ物はその動機によって価値が決まるのです。多くの捧げ物は価値のないものです。なぜならば、それらは主に捧げられるのではなく、自分が人によく思われるために捧げられているからです。前に読みました箇所を見ると確かに書かれています。多くの人々はたくさんあげたとあります。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。金持ちが多かった。金持ちではもちろん大金をあげようと思えばできるのです。多くの捧げ物があった、金持ちあったと聖書は言っているから、その当地の生活水準はそんなに低いものではなかったことを分かります。大部分の人々は豊かであり満足した生活をしていたから、そのヤモメはなぜ自分だけこういう苦しい記憶にあるのかと言ってとげとげしい思いを持つようになる可能性があったんです。彼女は人と比較したり、自分で自分自身に同調したりすることからは、何もよく良いものは生まれてこないということを彼女は知っていたのです。彼女は全部捧げた。持っているもの全部。捧げ物の価値は後に残ったものの大きさによって決まるものなのではないでしょうか。多く持てる人は多く捧げてもまた多く残っているから、捧げ物の価値は大きくありません。このヤモメの場合には持ち物全部を捧げたから、捧げ物の価値は大きいものでした。ヤモメは明日のことを思い煩いませんでした。だから持ち物全部捧げる勇気を持っていたのです。これこそ本当の信頼であり、そしてイエス様はこれをご覧になったとき喜ばれたのです。けど他の人々はこのヤモメをいかに評価したのでしょうか。また私たちはこのヤモメに対してどう思うなのでしょうか。 多くの人々はこの山芋を見下すでしょう。彼女の行いを理解する人は少ないなのではないでしょうか。また彼女と同じ行為をする人はさらに少ないでしょう。まあ私たちはあんまりにも合理的で計算高いものではないでしょうか。このヤモメは私たちに次のことを教えています。なぜ主に対する愛は人間的に考えたり計算したりするのではなく、すべてを捧げざるを得ないものであると。まあ、このヤモメの行いを通してすべてを捧げ尽くす愛を見ることができます。このヤモメの行いの原動力は一体何だったでしょうか。得た恵みに対する感謝の印でした。それからこの行いはイエス様と他の人々によっていかに評価されたなのでしょうか。イエス様は彼女の態度、また彼女の心を見たとき大いに喜んだのであります。けど他のものは彼女を理解することができなかったのです。第3番目の質問は、いかなる理由で人々はそれぞれ異なった態度を主イエス様に対して取るなのでしょうか。まあ、生まれつきの人は自己中心的であり主に対して不従順です。それですから人は愛を持って心から全てのものを捧げることはできません。人の心の奥底は自己中心によって毒されています。イエス様は、まあ、人間について人の心についてあまり、まあ、面白くないことを言われたのです。すなわち人間の心が徹底的に悪に染まっているもんだと、まあ、よく知られている箇所ですけども、マルコでの7章を見ると次のように書かれています。72ページですね。7章の21節、内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさである。心の悪は皆内側から出て人を汚すのです。まあ、イエス様は人という言葉を使ったんです。意味は人間です。全人類です。いわゆる未信者だけではない。問題は外側ではなく内側です。多くの人々はやっぱり環境は悪い。子供の場合はもちろん自分じゃなくて親は悪いなのは決まり、自分ではない、いつも他のものです。けどもイエス様はこの考え方は間違っているんです。環境ではない、自分です。人間はそれをなかなか分かろうとしないから、イエス様はまあいろいろな変なことを要求したのです。聖書を見ると主は人間から、このダメな人間から何を要求するかと言いますと、絶対的な愛です。絶対的な清さです。絶対的な真実です。けども主は人間が自分の力でこの要求を満たすことができないということをもちろん知っておられます。なかなか認めようとしないなのは目くらにされている人間です。なぜ主はそのようなことを人間に対して要求されるのでしょうか。結局ご自身の神聖さと人間の罪と人間の無欲さを示すためです。守りたいけど無理できません。そこまで成長したら主は働くことができるのです。 まあ、私たちがどんな尺度で測るかということが徹底的に大切なのではないでしょうか。一般的な尺度で測れば、まあ